Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、今月はですね、なんと鹿児島からやってきていただきました北園真由美さん、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。嬉しいな、
久しぶりですね。
ねえ、そう、あ、と言っても3月ぶり、
3ヶ月ぶりか。
そうか、
ですね、紙芝居やったんですもんね。
そう、3月ね、あれも
面白かったですね。
あ、そう言っていただけると、う
ん、ものすごく面白かったですね。
あら、ほんまに、うん、よかった。あれね、またやろうという、
そうですね、
今年11月にはやろうという企画がもう持ち上がっておりますので、
ですね、
その時はよろしく
お願いします。
まあでも9月はね、なんといっても私たちね、うん、あの楽しい楽しいイベントがもう明日明後日に控えているじゃないですか。
うん、そうですね、
はい、
はい、
これ何のイベントかと皆さん言いますと、ホッケストックフェスティバルっていうの。
そうです。
正式名称ホッケストック、
ホッケストックフェスティバル、
うん、あ、ホッケだけ公演っていうところでやるからホッケストック。
そうです、そうですよね、ホッケだけですよね、ホッケだけ、
うんうんうん、
宮崎国富町ですね、
うん、宮崎県国富町の、じゃあ、町民の皆さんがこう有志でやってるのかな。
そうですね、もう
何回か
20何回だっけ、
中津は30超えたんだよね、
うん、
よし、じゃあちゃんとあの調べてアップするときはちゃんと書き込んでおきます
か。そうですね、もう、はい、10年以上ずっと続いてる、うんうん、長く続いてる
九州
の野外イベントの一つですね。
野外なんですよね、うん、そう、昼間からやってるんですよね、みんな暑いな。9月まだ寒いよね。暑いよね。
暑い。
うん、宮崎ね、
うん。暑いですね。
はい、うん。もう私も去年初めて連れてってもらってから、真由美さんたちに結構ハマって。
そうなんですよ。山の中の公園でね、うん、のんびりと、ゆるく、はい、いつまでも音楽が続くっていうやつですね。
はい。はい、で、最後はなんかみんな、最後ね、なんかね、九州男児がみんなで集まってわーわー騒いでるなっていう、ちょっと引いた感じになったけど、だってみんな九州男児がさ、すごい最前列を全員占めて、こうやってわーわーってやってる中に、なぜか平田さん。
そう。でも去年はそこに、朝子さんが殴り込みをかけ、
はい、
みんなの。
九州男児だけで楽しんでんじゃねえよみたいな。
うん、そう。でも、一瞬にして、みんなの心をつかんだっていうあの瞬間がね。
そうでしたか。
ありましたね。
よかったです、それはそれで。そうその九州男児かと私は思っていた平田さんと、
うん、
今回ね、真由美さんたち、音楽アルバム作ったんですよね、これ。
そうですね、
ショーチャンズレコードから、漂うと、平田達彦漂うというね、うん、アルバム作られたんですけれども、これ結構、1年ぐらいかかった。
そうですね、最初に、うん、1回目の歌入れをした時から、
はい、
数えると、
はい、
約10ヶ月、
10ヶ月、
10ヶ月長かったですね。
長かった。
うん。まあでも、ただ普段、一緒に平田さんとやってるわけじゃないんですよね。
はい。はい、
もう、さっきも出たホッケストックフェスティバルとか、
はいはい、
まあ、九州の野外の、夏から秋にかけてのライブで、うん、まあ、毎年一緒に平田さんとやるようになって14、15年、
うん、
まあ、3人で音を作ってみようかということになり、
うんうん、
今回それがやっと実現したっていう形ですかね。うん、うん、
あ、そうか、まあ、そう考えてみれば長いということですね。13年かかってなんか1枚作ったっていう、
うん、
結構大切な、ま
あ、そうですね、私からするとそんな感じですね。うん、
ね、
うん、
それはそれで、だから思いも入っているだろうなと思って、私はこのアルバムを聞いて、平田さんの思いもかなりなもんだなと、こう自分のなんていうかな。
そうですね。
反省、
うん、うん、そうなんですよ。生き様が、
うん、
なんて言うんだろうな。熱い生き様じゃなく、
うん、
一瞬一瞬の生き様がこう、はい、天が線になる感じののが全部詩に乗ってる感じがして、すごく生っていうこと がいろんな形で出てるって思ったんですよね、平田さんの詩、
はい、あ、なんか最初の曲聞いた時なんか、うん、あれこの声の枯れ方はニール・ヤングかみたいなちょっと思ったりして、でも平田達彦はさ結構いろんな声を持ってるよね。
そうなんですよ、
ちょっとそこが全部一つの声で、あの本当は統一してこう勇気を持たないのかみたいにはちょっと思ったけど、
うんうんうん、
いろんな声が出せちゃうことにはまず驚き、
あの、平田さんのライブっていうのはものすごく定評があって、はいはい、通常一人で弾き語りのライブなんですね、はい、そうすると、うん、その一人対お客さんなので、うん、すごく強い部分が多いんですよね、うんうん、ライブの歌って、
うん、
で今回、うん、ちょっと軽く歌う自分も出したいっていう部分が多少出たのが何曲かありました。
はい、
う
ん、ですね、だからそれは、うん、こう私がいつも聞いてるのはもちろんライブでしか聞いたことないから、うん、あーそうか、こんなにいろんな声出せるんだとか、ちょっと声優さんみたいだぜとちょっと思ってかなり面白かったです。なんかね、
いろんな瞬間にいろんな
顔をする。
でもそれが作ってるんじゃなくて全部自然に出てくるんですよね、うん
う
ん、
ね、うん、わざとらしくないよね。
そうなんですよ、
役者やのって感じですねこの人ね本当だよね、
あそこさんに言われちゃった。
いやいや、本当本当、へえ、すごい面白い。そんなこんなでちょっと、例えばこうこの全部で 10曲、まあ11曲目はボーナストラックですけれども、うん、10曲の中で真由美さんがこれが一番好きだなっていう曲を教えていただきたいんですけれども。
そうですね、うん、好きという意味で言ったらどの曲も好きなんです、
うん、
本当は、
うんうん、
ただ、今回いつも平田さんが一人でやってる、うん、形を私とギターの原口が入ることによって、うん、世界をちょっと変えた新しいものを作りたいっていう平田さんの思いもあって、うん、それが、具現化された一曲という意味で赤毛の女、
うん、じゃあ聴いてください、赤毛の女。赤毛の女はさ、うん、平田さんの世界って聞いてえちょっとびっくりしたところもあったんですけど私、うん、
実はこれは平田さんの作った歌詞ではなく、はい、このアルバムに2曲だけ、うん、大田原秀夫さんっていう方の詩が入ってるんですけど、はいはい、秀夫さんが平田さんのために作った歌詞というブラックジョーカーと赤毛の女っていう、その秀夫さん自体がヨーロッパに住んでたり、うん、アメリカに住んでたり、うん、いろんな文章を書いたり絵を書いたり、うん、まあ私もよく深く知らないんですけど、うん、ものすごいいろんな人生を歩んできた方で、
どこかでお会いできますか。
ホッケストックに来ると思います。
そうなんです
じゃないかな、
うん、ホッケに、
うん、で毎週水曜日に平田さんと、うん、飲み会をやってるんですけどね
ってことはあの博多近辺
の、そうです、博多在住の方で、でこの、うん、赤毛の女の、うん、暗いんだけど明るいっていう、うん、でもさちょっと切ないっていうか、うん、その優しさの垣間見え方がすごく好きで、
うん、
でこれをでも、うん、いつも平田さんが歌って代表曲のようになってるこの赤毛の女を、
うん
うん、違う形にしてみたかった、
うん、
私たちが思う赤毛の女にしてみたかったということで、う
ん
う
ん、じゃあその普段の平田さんと違う世界っていうのはどうやって引き出したんですか。
ギターの原口がですね、
うん
ま、プロデューサーのジョー・ヘンリーとか、うん、ティーボン・バネットとか、うん、すごく好きで、
うん、
一見ね、うん、派手に見えないんだけれども、うん、なんかルーツを主体にしていながらも、
うん、
ちょっととなんかもう少しこうオリジナルなんて言えばいいんだろう、うまく言えないな、
ティーボーン・バネットっていう人はど
ティーボン・バネットって、うん、あのマルス・ロボスとか、うん、まあまあコステロもやってるかな、うん、まあ、ものすごくもうプロデューサーとして名プロデューサーなんですね、うん、ご本人もミュージシャンなんですけど、
うん、そういう人たちに習ったっていうこと、うん、
あの共通してる部分があって、うん、あのあからさまに派手なことはしないんだけれども、うん、あの地味でいながらもなんだかあの胸にくるっていう、う
ん、それはフレーズ、フレーズじゃなくて
音質とか、
音質か、
うん、深さとか、ははは、そういうあのフレーズとかいうもんじゃないですね、うん、そういう部分で、うん、そのセンスを持ってきたいっていう、うん、あの原口の、うん、そのプロデュース、う
ん、それは平田さんの気分をそうさせるっていうこと、
うん、私たちが先にトラックを作ったんですね、赤毛の女に関しては。でそれに平田さん乗って歌ってもらうっていう形だったんですけど、うん、
そういう空気作りを音楽でしちゃって、 そうですね、それに平田さんをはめ込んでみようっていう作り方だったん
で、うん、どうぞ平田さんどうですかっていう形で赤毛は作ったんですけど、
じゃあソファーとかカウチを揃えたようなもんだ。
そうですね、
お部屋の中に、うん、
環境を作って、うん、その中で
パキラ入れてとか、うん、そういう失礼をしたっていう、
うん、で平田さんこのお部屋の中で遊んでみてくださいっていう形。
ああ、そっか。
でも普段の平田さんの形でいいですよっていう感じで、原口がそういう環境作りをして出来上がったっていう感じですね。
それがこの今回の赤毛の女だった
わけです。そうですね。
それは楽しみだ、まあ、
アルバム全体に通してそういう感じですね。
ちょっと面白かったなとちょっと思ったので、あの真由美さんは普段はあのどんな音楽をしていることが多いんですかね。北園真由美ブルースやっぱり多いですかね。
そうですね、ドブルースというかニューオーリンズ系の、うんうん、ちょっと踊れるおバカな感じの、はいはい、あのファンクとかブルースとか、
はい、
まあ、あとはあのシンガーソングライターの方と一緒にやることが多いですね、
うんうん、あの清子さんとかも、
聖火さんとか、
はい、
うん、そうですね、
そうね鹿児島でね、
そうですね、
うん、
あの歌と一緒にやるのが好きなんですよね。
そっか、そうね、大阪でなんか私たちほら一回一緒にやってもらったことあったじゃないですか、はい、そしたらその大阪の私のねお友達のケンが真由美さん歌をすごいこうよく聞いているピアノを弾いてくれるからすごい真由美さんはいいって言ってたもんね。
ありがたい、
知らない、
ありがたい、
ケンケンが言ってたの
覚えてないです、
覚えてない、
うん、ありがたい、まあ、ありがたい、
まあ、あいつはあいつなんだけど、うん、そんなこんなで、北園真由美は、いろいろアーティストと一緒に活動しながら、ピアノをずっと弾き続けていたいというそんなようなミュージシャンですか。
そうですね、はい、うん、そうですね。
何してる時が一番幸せですか。
ピアノ弾いてる時ですかね。
やっぱり。でもさ、あの一度私たち一緒にフランスに行ったじゃないですか、うん、その時に何かあの真由美さんがすごく不安そうにピアノを弾かない日が3日もあったって言ったことに私は驚いちゃったんだけど、うん、私歌わない日だってあるなと思いながら、そうか、なんか昔のね話にこうバイオリンを3日弾かないとこう交代しちゃうんじゃないかっていうような、昔話を読んだことがあったのね、うんうん、なんかそういうことなのかなと思いながら、
いやそういう練習しなきゃっていうことじゃなくって、うん、あのただ単に触れなくて精神不安定になっちゃったっていう、うん、だけですね、まあ、だから生活の中にあるのかな、
うんうん、
まあ、そういう音を出したいとも思ってますけど、
うーん、そっか、うん、そう、なんかそれを聞いてハッと、私は自堕落でなんか別に大したあれも、まあ生きてること自体がもう自分のなんか活動の一つとしか思いようがないようなことになっちゃってるので、
そうですよね、生きてることがね、うん、瞬間瞬間がね、
うん、なんかそうやって自分を甘くしちゃいけないとちょっと思ったりして、あの時はびっくりしました。だから
そうですか、はい、すいませんでした、
はい、そんなこんなで、今月はなんと鹿児島から北園真由美さんに来ていただいたのですごく嬉しかったです。ありがとうございました。また来てね。
また来ます、
はい、本当にホッケストック頑張ろう。
頑張りましょう、
はい。